ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では根葉さん、坂本先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、冒頭ですが明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
なんか毎年1年1年がね、ほんと早いななんて思っておりますが、はい。まあ、今日はね、新年初めての放送ということで、ちょっと坂本先生を中心に2022年、ね、新しい年の事業計画、そして夢や目標設定ということでね、ちょっとお話をいただきたいと思います。坂本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい。で、本当にね、今年もよろしくお願いいたしますというところでね、皆さんとね、また今年一年ね、楽しく過ごしていけたらな、というふうに思っております。で、まあね、新年ね、迎えて、まあ目標設定とかね、改めてね、なんかされる方とかもいらっしゃるんじゃないかな。まあ年末年始でね、その辺考えられるという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりね、うちもね、なんかよく事業計画をね、作りましょうねっていうのは、まあ皆さんにね、お伝えさせてるんですが、これをね、やっぱ定期的に見直していくっていうところすごく大事だなっていうふうに思います。まあ半年に一回とかね、まあ一年に一回でもいいんですけど、やっぱり今年一年をね、どうしていくのかっていうのをね、まあどこまでね、できるかはあれですけれども、まあ計画を立てて、やっぱり見直していくっていうところ、まあここがすごく大事だなと思って、そうですね。で、どうですかね。中田さんはいつも目標設定みたいなのをされたりはしてますか？
うん。意外とね、私書いて貼る人なんですよ、色紙に。
あ、すごい。
色紙に。
色紙に書くんですね。目に見えるところに。うん。そうそう。だけどやっぱりね、なんだろう。会社勤めの時は比較的また目標すごく見やすかったんですけど、自分で事業をするってなると、なんでしょうね。行きつ戻りつなので、意外とこれが難しかったりとか、うんうん、あと仕事の目標だけ書くとすごく健康害する瞬間とかがあったりとか、でも練り込んでね、書いて貼るようにしてます、毎年。
すごい、素晴らしい。
すごい。
すごい。でも今のすごい大事だなと思って、会社のね、目標ももちろん大事なんですけど、うんうん、やっぱり個人的なね、目標もちゃんと書いておくといいなと思って、で、僕よく言うのがね、やっぱりその健康と人間関係と、まあお金と、あと好転って、この4つの目標ですよね。
うんうん、
ここをしっかり、立てとくと、なんかバランスが良くなってくるな、っていう形。
うん。うんうん
う
ん、
どうしてもね、経営者の方とかってね、なんか、仕事のところばっかりにどうしてもなるんですけれども、まあ、仕事は仕事にね、ちゃんと立てるの大事ですけど、やっぱりね、健康面でもどういうふうにね、やっていくのかとかもそうですし、あと人間関係もね、どういう人間関係がいいのかとか、ね、うんうん。うん。で、あとはまあ、お金のところっていうところもありますし、で、あと、貢献のね、目標っていうところも、まあ、立てておくと、バランスがね、乱れないというか、良い形になってくるかなっていうのはありますよね。
うんうん。まあ、健康、人間関係、お金、貢献ですね。
うんうん、
うん。うん。あ、いいかも。ね、なんかこれシンプルだけど、本当に柱ですね、この4つの項目って。
そうなんです。人の根源のなんか欲求というかね、ベースの欲求になってくるので、うん、これがどっかがね、やっぱりバランス崩れてると、やっぱ幸福感を感じる部位ってなってくるので、
うん、
はい。まあ、それのね、どこ、ね、それぞれに対しての目標っていうのを、きちっと立てていくと、まあ自分自身もね、なんか振り返ってみると、どれがね、良かった、良くなかったとかが見えてくるのかなっていうふうに思いますよね。
そしてあれですよね、例えば健康一つとっても、
うん、
痩せるとか、
ね、
筋肉つけるとか、でもそう、漠然としてるとなかなかやっぱり達成しづらくって、
うんうん、
例えばこう、何月にハーフマラソン出るとか、
うん、
なんかそう具体的である方が OK。
そうですね。
ですかね、やっぱり。
そうですね、うん。なんか具体的な目標が決まってればあれですし、まあ数字に落とせるとやっぱりいいですよね。
うんうんうん。うん、
みんながみんなね、何キロダイエットするとかっていう目標を立てるわけじゃないと思うんですけども、うん、なんか数字はやっぱ分かりやすいのでね、まあ週1回必ず行くとかなのか、ね、なんか運動するとかなのか、まあ運動もね、具体的にどこどこでやるとかっていう、まあ具体性を高められるとよりいいよなっていうところですね。
うん、確かに。納得。健康、人間関係、お金、貢献。お金と貢献の部分はね、もうドンピシャ、事業計画とハマっていく部分だと思うんですけれども。
そうですね。はい。
で、
う
ん、やっぱりこの、公私共に豊かであるようにっていうことで、この4項目なんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。やっぱりね、仕事だけが充実しててもね、プライベートとかね、体調が悪化しちゃうと、やっぱり、苦しくなりますから、そこもやっぱり経営者はね、ちゃんと入れとかないと、どっかでバランス崩れちゃうなっていうのはありますよね。
うん、確かに、そうですね。だって経営者が軸だからバランス大事ですね、今年も本当に。
ですね、本当に。なんで、まあそこの部分をね、ぜひね、まあお正月なんでね、まあちょっと学部とかね、お話してたりとかもするんで、なかなか一人の時間取りにくいかもしれないですから、ちょっとね、どっかでちょっと一人の時間をね、作っていただいて、落ち着いた環境の中で、考えてほしいなと思って。で、よくね、あるのが、まあ、ね、泊まり込みでね、まあ一人でもいいと思うんで、どっか泊まりに行って、落ち着けるところに泊まりに行って、まあそこでね、ゆったり考えるみたいな感じ。
うん、うん。
で、そこで、まあ自然の中とかでね、自然の空気とかも吸いながらやって、リフレッシュした環境で、そういう目標とかを考えていくと、なんか普段と違う、アイデアというか発想が降りてきたりとかするので、
うん、うん。
そこがすごく大事だなっていうふうに思いますよね。
いいね。特にね、一年の計元旦にあり、だけれどもね、お正月でありってことで考えると、この二日間でそういう時間を持てるといいですよね。
いいですね。なんかね。そこをしっかりね、で、まあ本当にね、この一年をどうしていくのかっていうところ、うん。
うんうん、
を見直していくとすごくいいよなっていうふうに思いますよね。
坂本先生、あれですね。そしてこのビジネスパートナーさんとか、まあプライベートでの、まあご夫婦とか、家族とか、そのいわゆるライフパートナー、
うん、うん、
含めて、それぞれのこの4つの目標をシェアすると余計効果が出る。
そうですね。
かも。
そうですね。いやいや、本当そうで、やっぱりそういう目標、自分の目標ね、まあ自分のも大事ですし、例えば自分の家族、まあ奥さんであったり、パートナーさんであったりとか、うん、あと子供とかね、あと親と、うん、親御さんとかね、あとまあ会社の中でももしかしたらシェアできるとすごくいいのかなと思って。で、それをね、社長の大事じゃなくて、まあ皆さんのもね、一緒にシェアするみたいな感じで、みんなで、それぞれがね、この一年どういうことしたいのかっていうことをね、共有すると非常にいいのかなっていうふうには思いますよね。
そうですよね。なんか、ある方から聞きしたお話なんですが、相手の願望を自らの願望とするって、そこの合致点が多い方が、経営や家庭環境もすごくうまくいくって話を聞いたことがあって、このお正月、4つのね、健康、人間関係、お金、貢献、お互いに本当に何を求めてるのかっていうことをね、シェアしながら今年どうやってやったら、協力しながらやっていくかっていうことを考えるのも、すごくいいスタートになるかもしれないですよね。
いいと思います。社員さんとかともね、そういうの話されたりとかもすごくいいでしょうし、うんうん、ね、その社員とかね、そのパートナーの方がどういうね、ことを望んでるのかっていうのをちゃんと聞いて、で、その方がね、望んでることをこちらでもね、叶えてあげられるようにするっていうのは、円満なね、形で組織を運営していくれるのも非常に大事かなっていうふうに思いますよね。
もうぜひぜひね、この落ち着いてる時間にそういうお時間取れるようにね、
そうですね、
していただければな、なんて思いますが、ね、また、ネハさんはね、去年ね、実際は会社員としてお勤めをされながら、起業の準備をね、始められてるっていうことで、いかがですか？年始のこの事業計画とか目標とか夢設定。
そうですね。今の4本柱のところも、すごい、納得したというか、そうやって目標立ててなかったなっていうのが、一個、私もなんか、今年はやろうっていうふうに思ったのと、あとは本当に人に伝えるって、本当なんかそれが一番、なんか叶うための近道じゃないけど、ちゃんと自分はどう思ってるんだよっていうのを相手に伝えていく、それがその達成したい目標であればなおさらなのかなって思ったので、なんかここちゃんとしっかり言葉に落とし込んで、人に伝えていきたいなって今聞いてて思いました。
人に伝える、言葉に起こす。
うん。
これ意外とハードル高い場合もありますよね、やっぱりね。
うん、うん。
まあでも大事ですね。人に伝える、言葉に起こす。先生、今すごくシンプルだけど、ちょっと響きました。
うん、ね。いや、本当にすごく大事で。 ぱそういうのをね、まあご家族とかでも話し合ってみるといいかなっていうふうに思ってて、うん、意外とね、身近な人ほどね、相手が何を求めてるかって、意外と気づいてなかったりすることあるんで、よく言うのがね、まあ、ビジョンマップ作りましょうねってよく言うんですけど、まあ、ビジョンマップっていうのがね、自分のその目標とかをね、写真とか、文字とか、絵とかで書いてる、それを一枚の絵にするみたいな感じで、今だとパワーポイントとかで作るとね、簡単に作れたりとかするんですけれど、まあ、そういう、自分の夢とか見える化しようっていうやつなんですけど、で、これをね、やっぱ、ご夫婦だったらご夫婦とかでね、一緒に作ったり、うんうん、あとお子さんと一緒に作ったりとかしてっていう形で、うんうん、みんなでそういうのをね、共有しとくと、あ、みんなこう考えてんだなっていうのが、身近な人ほど意外と知らなかったりするので、うんまあ、そういうのをね、年始でもしね、時間あればね、一緒にご家族とかで作ってみるっていうのはすごく、ご家族のビジョンマップ、今年1年どんな風になったらいいかなとか、ね、3年後こんな風になったら楽しいなとかっていうのを、ね、作るっていうのはすごくいいのかなって思いますよね。
あ、なんかいいですね、いいですね。それこそテーブルの上にちょっと大きめの紙を広げて、ね。
付箋買ってきて、付箋にこういうこと、夢書いたりとかね、うんうんうん、なんか写真をちょっと集めてきて、こんな写真になったらいいなとか、雑誌をね、集めて切り抜いてとかでもいいですし、うん、楽しいですね、そういうのはね。
いいですよね、お子さんいらっしゃったり、経営者がいらっしゃったりするご家族であれば。うんうんうん、もし個人でもね、そう。パワーポイント開いたりとかで、うん、画像をね、貼り付けていったりとかね。
全然いいと思います。
うん、確かに、ね、確かに。
そう、うんで。そういう夢をね、共有する人が増えてくると、ね、それを応援してくれる人がまた増えてきますから、ね、うん、それを一緒にやっていけるとね、非常にみんな幸せになってくるかなっていうのはありますよね。
うんうん、なんか私最初冒頭でね、色紙に書きますよなんて言ったんですけど、うん、私どちらかって言ったら文字で頭に入ってくるタイプなんで、
うんうんうん、
でもやっぱりこの人によっては絵面の方がいいとか、うん逆にもっと数値化の方がいいとか、多分そのそれぞれのね、得意な好きなものの、こう表現するタイプってきっと違うので、
そうですね、
ビジョンね、ビジョンマップだとこう全体ですごく楽しめるっていうか、うん、お正月ならでは、
ね、食わないじゃないけどみんなでやるみたいな感じで、みんなでここ旅行行きたいよねとかって自由に出していくのがなんかいいのかなと思って、うん、そうするとやっぱ楽しくなってね。で、絶対楽しい目標設定ができると、じゃあそれどうしようかっていうのはね、なんか後で一緒に考えていけばいいので、
うん。
まずは、できるできないというよりも、これやれたら楽しいねっていうのをみんなでね、そうやって出していくみたいなのはすごくいいかなと思いますよね。
ですね。ああ、ちょっと楽しいかも。
うん、
ね、皆さんはまた今ね、企業を一緒に準備をしているビジネスパートナーのね、方もいらっしゃるので、うんうん、ペアでやれるといいですね。
そうですね。思いました。やっぱり自分がそんなこと考えてたのって、ね、自分の頭の中で考えてることって言わないとやっぱ伝わんないけど、相手のことも一緒で、うん、そんなこと思ってたのってやっぱ知らないので、ね、なんかそういう場所を作るってすごい大事だなと思いました。
やりましょう。
すみません。ご家族で作る。あと子供さんとかと一緒に作るとすごくいいのかなと思いましたね。なんかね、今。
うん。
うん。やっぱりね、子供さんもやりたいこととかがあってね。で、お父さんお母さんもやりたいことがあって、それをみんなでね、一枚の紙とかにね、貼っつけておくと、じゃあみんなで応援しようみたいな感じになると思うので、
ね、
そこはすごく楽しいかなと思いますよね。
いいですね。で、これ家族でも OK だし、それこそまあ、お正月明け本当、なんか利害のない、その、なんでしょうね。ソウルメイトではないけど、事業上のね、
うん、
このコミュニティとかで、まだそういうのをシェアできるのもいいかもしれないですね。
そうですね。すごくいいと思いますね。
うん、ぜひぜひね、利子財団さんの方でのいろんなビジョンマップがね、個人的に見たいな、なんて今思いましたけれども。
そうですね。皆さんがね、そういうのをね、作ってきてくれるとすごく楽しいなと思いますよね。
うん、あと、それで残しておくことで、5年前はこうだったとか、5年後にはこれは達成できたね、うん、手に入れられたね、なんていう経過が見れるっていうのも結構大きいかなと思いますが。
そうですね。ビジョンマップはね、どんどんどんどんブラッシュアップしていけばいいので、で、かかってくるやつがあるんですよね、
うんうん、
そうやって。
うんうん、
やっぱり、それ見える化しとくと、やっぱり意識するので、ね、それがだんだんだんだん実現に向かっていきますから、で、うん、どんどんね、実現したやつは外してね、新しいものをね、付け加えていくっていう形でしていくとね、まあ自然に、まあ毎年ブラッシュアップされていくっていう形になるんで、
うん、
いいかなっていうふうに思いますよね。
なるほど。いいですね。なんかこのお正月の時期だからこそ、こう、家族やビジネスパートナーさんとこういうちょっと、美味しいもの食べながらね、美味しいもの飲みながらね、そういうビジョンマップ作って、そして、 御用始めの時にはまたより明確な事業計画の方をまたさらにすり合わせをしていくってなると、わお、なんかすごくいい新年の始まりですね。
そうですね。で、なんか事業計画作るというとね、なんか、人によってはなんかしんどいみたいなめんどくさい
と
かね、思う方いるんですけど、本来はワクワクして作るのが正しい作り方なので、あ、こんな未来になったら面白いな、こんなことできたらすごい楽しいなっていう形で作っていけるとね、すごく楽しくてね、モチベーションも湧くものになるんでね、なんか作ったらいいけど、でもそれを見てるとなんかモチベーションが下がるって感じで、本末転倒なので、そう。それを見てると、モチベーション上がるみたいな感じにね、できるとよりいいですよね。
いやでも確かに先生、事業計画っていうと、事業計画書みたいな形で、それこそ、ほら、コーコさんの方とかで、ね、いただくね、そのシートであるとか、その資金融資の時のシートであるとか、もうがっつりもうエクセルワードで来ましたよっていうようなね、
うん、
イメージがね、ある。いや、私もそれあるので、あえてね、それを緩く豊かに楽しくビジョンマップとかね、そういう手法で、まずは年始スタートできるのは、すごく先生ありがたい、今、アドバイスです。
いや、そうなんです。なんかね、銀行に出すよとかね、なんか補助金の申請よとかでみんな書いたりとかするんですが、うん、本来は、経営者がね、自分の会社をどういうふうに持っていくのか、で、みんながワクワク楽しくできるにはどうするかっていう設計図なので、
うん、
はい、地図なので、なんで、それをやっぱりね、ワクワクみんなで楽しく作っていった方が、結局そこに向かうモチベーションも自然に湧いてくるので、
うん、
うん、なんか楽しい形でね、作っていってほしいなと思いますよね。
あ、未来地図ですね、先生。
あ、そうですね、本当にそうです。楽しい未来地図。だから地図を作っていくみたいな感じですかね、イメージとしてはね。
くれぐれもね、数にね、ビジョンマップを作るときにはルールがあって、決して否定しないこと。
うん。
ね、
うん、
肯定しウェルカムで楽しむことですね。
うん。うん、ね、否定しちゃうと本当にね、大変になっちゃいますからね。
大変になっちゃいますからね。いや、本当に。あと、先生がね、よくおっしゃるように、感謝ね、感謝から始まる経営とか仕事力っていうのがね、ありますけれども、この、健康でね、みんなで年を迎えられたっていうところでね、それこそ去年こんなありがたいことがあったね、なんて、ね、それをお互いに確認しながら、また今年につなげていくっていうのも大事ですよね、先生。
うん。ですね。うん、本当にそういうね、部分から、やっぱりね、まあ去年1年ね、何が本当にね、うん、で、やっぱその感謝に気づくってすごく大事で、決して自分の業績っていうのがね、自分一人で成し遂げられてるものではないと思うので、うんうん、どういうね、経営者ってやっぱりね、いい時もあれば悪い時もありますから、
うん、
いい時もやっぱり周りの人への感謝を忘れないっていうのがすごく大事ですし、悪い時でもね、やっぱ周りの人が助けてくれてることとかあると思うんで、やっぱりね、で、感謝するっていう気持ちがあると、今あるものに気づけるので、うん、うん、今自分のね、で、あるものに気づけると、それを活かしてどうしようかっていうのをね、また考えていけるので、うん、うん、感謝してないとね、なんか周りには、自分手元には、ね、何もないみたいな感じになってくるんで、で、ないないないってなってると、なんかまたね、新たなものを手に入れないといけないって言ってお金が出ていったりとかすることってよくあるので、うん。
うん、
なんでね、感謝することでね、手元にあるものに気づいていくっていうのがあるんで、はい、それに気づくと、また新しい道が見えてくるかなと思いますね。
ねえ、感謝の年明け。ねはさん、どうでしょう？なんか、ありがとうに気づくってね、なかなか普段ね、うん、バタバタしてたあれだけれども、なんかコツ、なんか今、ねはさんが何か実行してることとかってあります？感謝とかありがとうを、ちょっと気づく時間を作るとか。
やっぱ忙しい日々に追われると忘れがちなんだけど、うん、やっぱりすごいシンプルだけど、今あるのって当たり前じゃないよなっていうのを、とした時に思い出すようにはしてますね。なんかね、当たり前にね、今なんか、なんだろう、普通に生活できてるし、
うん
ね、特になんか困ったこともなくできてるけど、これって本当は普通じゃないよなっていう。
うん
っていうところは、やっぱこれにかまけてちゃいけないな、じゃないけど、
うんうん、
今ある環境にすごく感謝だなっていうふうには、振り返る意識はするようにしてます。
うん意識するって大事なことですよね。
うん、
ねえ、多分感謝することで自分の現地点が分かったりとか、ね、またそこからアイデアが広がったりとか、ありますよね。先生、だから偉大な、経営者様とか、もちろん今頑張ってる創業者さんも含めて、やはり成功されてる方ですごく感謝の気持ちが強いなっていうのも、私たちも多くのゲストさんを迎えながらね、感じるところですが。
本当そう思います。だからね、すごい言い方ほどやっぱ腰が低いというか、実るほどね、神戸を
垂れる稲穂
かなっていうね、うん、あれがありますけれども、うん、本当にね、なんかやっぱそれって、人一周するとですね、やっぱわかるんですよね。なんか調子って、最初若い時って、業績いいと、これがずっと続くって思うんですよね。
うんうん、
で、自分が才能があるって思っちゃうんですよね。
うんうんうん、
そう。でも、やっぱり、こう、沈む時って必ず来るんで、うん、その時にね、なんかやっぱそういうのを経験してくると、やっぱ皆さん、やっぱその日々に感謝だし、いろんな物事に感謝して、まあ、言ってる時も調子にね、乗ってるか乗ってないかっていう、まあ、全部乗っちゃダメとは、ね、言わないんですけども、
うんうん、
ちゃんとね、自分自身を振り返る時間っていうのをちゃんと持ってるかどうかっていうのはすごく大事になりますよね。
なるほど。でもほら、きつい時ってね、なかなかもうマイナスのことにしか目がいかなかったりとかね、
うんうん、
人間の脳ってもともとは、本来はマイナス思考っていうことを聞いたことがあって、うんうん、身を守るためにね。
そうですね。
ねえ、うんうん。ねえ、だけどその中でやっぱりありがとう、ありがたいなと思ったり、うんうん、きつい時も与えられてるなと思ったりね、試される時だなと思ったり、そういうことをまた今年もすごく大事ですね。
そうですね。もう感謝もそうですし、あとは、ね、本当に辛い時は、斉藤ひとりさんが言ってますけど、まあ、ついてるついてるをね、連呼するっていう
の
があって、ついてるついてるを1日100回言うっていう。そしたら、ついてる風な思考になってくるんで、もう僕もなんか昔苦しい時はもう、ついてるついてるついてるついてるをずっと言ってましたね。
これはシンプルですごくみんなが真似しやすい。
あ、そうなんです。すごい強力なんです。うん、なんかついてるついてるって言ってると、うんうん、本当についてるものが出てくるんで、
うんうんうん、
ついてることに気づけるようになってくるんで、そう、うん、
うんうん、
ついてるついてるはすごくいいかなと思いますね。
うんはい、ねえ、であれば今年ね、またありがとう、ありがとう、ついてるついてるでね、それこそまたみんなでワクワクするようなビジョンマップから、ね、新しいまたこの事業計画、今年の成長に向けてっていうところのね、お正月に私たちも押していきたいですね。
はい。はい、楽しくね、はい、明るい、楽しいね、一年にしていきたいなというふうに思いますね。
はい。はい、ではね、今年初めての放送になりましたが、改めまして今年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、今日も誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。